ひばりクラブご覧の皆様、また落語会に参加の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、押し詰まりまして12月30日ですが、毎年の大晦日か私の気持ちは非常に晴れております。それは今度落語会が発足できたってこともあるんですけども、やっぱり世界情勢が良くなってきましたね。それでもちろんこの30年はひどい30年でした。1990年から2020年までの30年間ひどかったんですけども、それがようやくですね、光が見えてきたっていうことになります。もちろん光の中には小さな光もありましてね、兵庫の知事の問題で、我々がゴーグルをかけて社会を見てるということもですね、割合広く多くの人が知るようになったと。まあいうことは非常に大きいことですね。しかし、まあ、それよりかもっと大きいことが行われております。一つはですね、文明の発見とが書き換えたんですが、まあ、主にはハッチントンの業績とも言えるんですけどね。まあ、その他の人も、まあ、グローバリゼーションっていうのが出てきて、またいろいろな社会の変化ですね。植民地時代が終了して、白人による有色人種の支配が終わって、まあ、50年ぐらい経ってきたと。それから、アメリカとソビエトの自由主義と共産主義の、まあ、戦いといいますかですね、いがみ合いというか、それもなくなってまいりまして、まあ、世界がまずは多極化してまいりました。それとともに、白人のグループである G7 ですね、まあ、日本は加わっておりますけど、G7 と、それから、まあ、その他のグループですね、BRICS、まあ、新興国のグループの力がですね、まあ、ほぼ拮抗してきたと。まあ、いうようなこともあってですね、世界も新しい時代への突入の準備がですね、完成してきたわけですね。まあ、その中でやっぱり大きいのはこの3つ、文明の発見、それから自己と落語の関係。これはね、来年ぐらいから出てきます。まあ、落語界は、まあ、先を言ってますけどね、これの話、それから科学がもたらした我々の幸福、この三つがですね、やっぱり融合してきたってことですね。ちょっと簡単にご説明しますと、文明の発見っていうのはですね、実は世界には八つ文明がある。この八つの文明はですね、それぞれ文明として価値はあります。どの文明がいいとか悪いとか言いません。だけどその文明に所属している人々は、その文明の中でやっぱり生活していくというのがベストであると。まあいうことがだんだん認識されてきました。それはですね、これは白人が有色人種を支配してた、1945年までは、それは必ずしも明らかではありませんでした。それから、米ソの対立がある時も、その影に隠れて文明がわからなくなっていました。それで、なんかね、グローバリゼーションとかいう、さらに変なものが出てきたわけですが、まあ、それをじっくり考えますとね、やはり人間っていうのはある地域までしか届かないんですよ。環境という字はですね、環の境、丸の円の境って書くんですね、環境。これはどうしてかというと人間が影響すること、人間が影響を及ぶこと。これは自分の目で届く範囲の丸い円の中なんだって意味なんですね。これをまあ現代風に言いますとね、現代はもちろん通信もありますし、ネットなんかもありますんでね。まあそういうことを全部考えますと、まあそういうもので得られる自分の成長してきた後、自分が立ってる大地、それから自分に影響のある天候、気候ですね。まあそういったもの、それからまあ科学的なことだとか、ビジネス的なことだとか、政治的なこと、まあ、そういった丸い囲いの中の人間、これを大切にしなければいけないっていうのが文明の発見ですね。幸い、世界的にはですね、琉球日本文明ということで一つの国になっておりまして。まあ琉球の人はね、地理的には中国と近いんですけど、沖縄が中国の中に入ったらもう大変なことに遭います。それは文明が違うからですね。ですからまあ、今日本と沖縄の間では、僕なんかはまあ沖縄非常に親しいんですけど、まあ、あるいは沖縄の人が我々本土の人をですね、まあちょっといかんのじゃないかって言ってるところもあるんですけど、やはり一つの文明の中で、一つの国を作って、生活圏を作っていくってことが非常に大事なんですね。まあ日本は、アマテラス大神という、まあ女性的な神様のもとで、平和な国家を築く。まあヨーロッパはですね、ゼウスとかそういう筋骨隆々とした、 男性が力の支配をする。まあ、こういう文明を持っておりますね。それからまあ次に自己と落語なんですけども、まあ、ヨーロッパは自己中心、自己実現、自己が大切なんだ、自分が大切なんだ、人生は自分なんだっていう考えですね。しかし日本は落語ですね。いや、みんなでやっていくんだと。和をもって尊しとなすんだ。この和というのはですね、一人一人が意見が違う、考え方が違う、同じ文明でも考え方が違う。だけど和が大切なんだと。落語が大切なんだと。つまりね、一人の人がお金持ちになって幸福になるっていうのは、そこの文明に、暮らしてる人が全員が幸福になるってことはない。10% の人が幸福になって 90% がダメになったり、1% の人が幸福で 99% が不幸になったり、こういう状態を生じる。しかし、落語っていうのはですね、そうじゃないんだと。そこの文明の中にいる人たちが、みんなで良くしようという方がですね、全員が幸福になれるって、こういう考え方ですからね。いや、一部の人が幸福になるのと、全員が幸福になるの、どっちがいいかって、それは、ほとんど100人が100人ね。あ、それならば全員が幸福になった方がいいじゃないですかっていうんですね。それが実現したのは1990年なんですよ。1990年っていう年は、人間が食べたり、暖かさ寒さをしのいだり、それからひどいことにならないような生活環境ですね。衣食住の環境が整うのがですね、1990年に出来上がったんです。しかし我々はそれがよく分かんなかったんですよ。症状として出たのはね、現象として出たのは、共産主義が没落したり、バブルが崩壊したり、銀行の預金の金利が 0.01% になったりという、こういう形で出ましたから、皆さんが1990年はどちらかというとバブル崩壊、ベルリンの壁崩壊つって、崩壊の方に目が行っちゃうんですけど、実はこれ新しい時代の誕生だったんですよ。この新しい時代の誕生っていうのは、それから30年経って、ようやく姿をはっきり表してきたわけですね。それはどうしてかっていうと、我々は今まで食べらんなくなったら他国を侵略したり、なんかそういう必要があったけど、なくなっちゃったんですよ、つまり。それから、まあ資本主義になったらね、厳しい労働が強いられる、肉体労働者が出たり、それから社会が厳しくなると女性が圧迫されたりと、そういうような制限のもと、つまり 100% はなかったんですよ。60%、70% が充足されてたんで、足りずの20とか30を戦争したり、差別したりすることで辻褄を合わせてきた。これが人類だったんですけど、1990年でそれがなくなったわけですよ。当座はね、我々はそれに気がつけませんでした。ですから同じように自己と言ったりね、自分がと言ったりね、少しでも美味しいものを食べようと思ったりね、誰かがお金が余って宇宙旅行に行こうつったりね、そういうような、その今まで貧困だった頃、充足してない頃の概念でやってたわけですけど、だんだん分かってきましてね、いや、そうじゃないんだ。一人一人全員が幸福になれるんだっていうことが分かってまいりまして、その途中に現れてきた変な、まあ、鬼っ子って言いますかね。まあ、人間の知恵が及ばないで生まれてきたのがグローバリゼーションなんです。ですからみんなグローバリゼーションに対してなんとなく嫌だなぁと。そんなことになるのっていうことになったんですけど、その実態は文明は大切にしなきゃならない。自己よりか落語を大切にしなきゃならない。もう物に対する我々の不安はいらないんだっていう。ね。この三つがあるので、初めてですね、我々は人間として幸福な人生を送れるっていうことになりました。それに加えて現在進んでいる科学ですね。今までの科学は男性から筋肉労働をなくすようにし、戦争をなくすようにしてきたっていう活動ですね。まあ、それ以外にですね、IT とか AI とか、現在進んでいる量子科学、こういったものがこれから応用されていきますとね、もちろんエネルギーの不安もなくなりますし、それから、まあ今言ってる持続性とかね、こんなのは全部なくなりますんで、科学がもたらす幸福はまだまだ続くということで、そうですね、私が非常にこの年末に機嫌がいいのはですね、いやもう一点の曇りもないなと。もちろん、これからなんか新しいのが来ますけど、まあ200年ぐらい来ませんね。200年ぐらい来ませんから、もうみんなね、脅す人もいますけど、なんか太陽光発電だとかね、温暖化はどうとか言ってる人もいますけどね。それからなんか食べ物がどうだとか、 いや、食べ物も全然問題ないんですよ。ええ。くだらない添加物入れなきゃいいんですから。ええ。コンビニでね、いつまで経っても新鮮なサラダ売ろうなんてするからいけないんで、これは科学でも何でもないんですよ。つまり、新鮮な野菜のサラダは1日しか持たないんですから。それで食べればいいんです。その流通ももうあるんですから。全部大丈夫なんですよ。ただ、人間は悪さをしますからね。コンビニで添加物の多いものを売ったり、それからなんか、温暖化とかあんとか言って人を脅したりっていう人はね、これはいます。これは、ぬすっとではありませんけどね。ぬすっとではありませんが、まあ、浜の政子は尽きぬとも、世に盗人の種は尽きまじと。まあ、石川五右衛門が言ったわけですが、盗人でもいなくなることはないんですよね。悪いことする奴はいるんです。まあ、最近ね、兵庫の知事選の問題ではどういうことが分かったかって。あの真面目そうにしてたマスコミの記者さん、マスコミの人たちが、どんなに傲慢で、自分勝手で、嘘は平気だったっていうことが分かったわけですね。だからこれ傲慢とか、自分勝手とか、嘘つきとかいうのはね、これからもなくならないんで、これはいけませんよ、そういうことは。ってね、小学校の女の先生がしっかりと子供に教えていただくと。まあ、いうことで、数が減ってきますからね、いいと思います。で、まあ私も落語会を作っ、まあ私が作ったわけじゃなくて、私はまあただ顧問として協力してるだけですけども、そういうものができて、そして作れるということ自身がね、やっぱり世の中の変化を示しております。今年は非常に満足して忘年会本当楽しかったですね。なんでかって言いますと、これはもうこの先がね、すごくいいなーっていう感じですから、僕はそれほど長くはないと思いますけど、それでもね、日本が幸福になる、世界が幸福になるっていう見通しのあるところにね、まあ私が年取った状態になったっていうのは本当に嬉しいと、私はそういうふうに思います。